時刻は15時を回りました。ここからはチュラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると
エリーです。ここ未来スタイル研究所ではワクワクする新しい未来の生活を創造することを目的に様々な活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで本日もお願いします。
はい、今日から6月ですね。
はい、先ほどのね収録でも話しましたけどね。
そうなんですよ、さっき収録をさせていただいていて、ね、うん、6月の15の週の末も止まりましたけど、
ね、
なかなか濃ゆい時間だったんじゃないですか。
毎回濃ゆいけどね、うんうん、なんかよかったね、
うん、
いい話も聞けて。
6月ってどうですか。私6月あんまりモチベが上がらなくて。
あ、でもなんか思ってた6月より涼しい、
うん、あ
気候的な問題なんだけど。
でも雨降ったら涼しくなるからかな。
わ、なんか最近涼しくない、昨日今日ぐらい。
確かに確かに、そうかも。
そこまでなんか暑くないし、梅雨明けた、うんうんうん、って思う
ね、
くらいね。
全然雨降らないですよね。
全然降らんくなったから
不安になるぐらい雨が降らないから、
ダム溜まるかなみたいな。
ねえ、そう、まあ毎年思ってるんですけどね、それ。
ああ、水の不安。
うん、毎年なんか雨降らんなと思ったら、急になんか2週間毎日雨みたいな日が続いてパタッと終わる。
はいはいはいはいはい、
感じのイメージですけど、
今年なんかあんまり降る予感しないね。
確かに。
なんでだろう。
一昨日とか昨日とか降ってたから、そのまま、あ、じゃあもう今週ずっと雨かと思ってたら、なんとね今日晴れちゃってるんです
けど、カラッと晴れましたから
ね。でも晴れっていいですね。
晴れはいいよね、心も晴れるもんね。
うん、いいな。そうだから6月のモチベの上がり方を渡るくんに教えてもらおうと思って。
なるほど。じゃあ1月から12月まで各月モチベの上がり下がりがあるわけですね。
そうですね、だから6月が一番下がるかもしれない。
なるほど、半分だからかな。
かな、や
っぱ。それもあるよね。
うん、中落ちというか、なんて、なんで言うの、中間、中間落ち、なんて言うんだ。
はいはいはいはい。
でもね、ラジオもあるし、盛り上げていきたいな、6月も。
いや、盛り上げていきましょうよ。6月来たからって言ってモチベ下げるのはね。
そうだね。
そう、ラジオやるからにはもう上がりますから。
そうですね、
上がりまくりですか。6
月はもうじゃあ普段の2倍ぐらいの。
そうそう、逆にね、
逆に、
うん、
テンションで
気持ち的にはね、
うん、やっていきましょう。
そんな勢いでちょっと6月、そっか、モチベ上がりにくいか。
私だけわかんない、なんでだろう、うん、
暑いからじゃない
かな。暑いし雨だし、なんだろうね、なんか学生でいうと中間テストだしみたいな。
あー、期末じゃないんかいっていう
イメージがあるんですよ。最初のテストの時期みたいなイメージと、
はいはいはいはい、
あとゴールデンウィークがあったじゃないですか、先月。
あったね。
けど6月ないしみたいな。
6月って休みあんまないよね。
ない。
確かに。
そう、
なんで中間テストやるんだろうって思うね。
あー、まあ確かに ね。そこそこね。
いやいや、中間あるのなんでって思うね。期末だけで、まあまあ
ま
あ、
確かにね。そうだからね、学生の皆さん聞いてはないと思うけど、学校だから頑張ってほしいなと思います。
まあね、頑張ってほしいですね、
うん、
はい、ということですね。未来スタイル研究所ではメッセージを募集しております。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは番組アットマーク fmnaha.jp、 番組アットマーク fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしています。
はい、また FM 那覇の YouTube と Twitter でもですね、スタジオの様子を生配信しておりますので、ぜひそちらもお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしております。よろしくお願いします。
さあ、準備が整いました。本日も共に未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち二人に加えて、ゲストの方をお招きしてお話をしていきたいと思います。本日のゲストの研究員はこの方です、
はい、こんにちは、かかずいくみです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
かかずいくみさん
ですね、はい、本日のゲスト研究員ですね、それでは簡単に活動の紹介の方をお願いしてもいいですか。
はい、 まあ、いろいろやってるんですけど、
はい、
陶芸もやってるし、オーガニックカフェも経営してるし、あと食のこと農業のこといろいろ今調べてます。
うん、じゃあいろんな活動をしてるかかずさんと。
そうですね、趣味で生きてる、
おいい趣味で生きてるかかずさんと、うん、それでは今日も放送をお届けしていきたいと思います。
はい、
後ほどの、深掘りしていきながらお話をしていきたいと思いますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
では早速最初のコーナーに行きましょう。
最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちチュラコスでは感謝の朝礼といって朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びはやる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきます。まずはトップバッターの私からですね。
はい、お願いします。はい、
感謝ですね。そうですね、うん、やっぱなんか5月に感謝しようかなと思って、
うん、
なんかやっぱり5月ってなんだろう、ゴールデンウィークもあって楽しみつつ、うん、なんか4月からのモチベもまだ続いてて、
お出たモチベ
話がつながっちゃうんですけど
はい、はい、
なんかバタバタしつつ楽しかった5月だなって振り返って思って、
うんうん、
なんかすごい今までよりも充実した5月になったかなって思って、何が充実してたんかって言われると何だっては言えないんですけど、
はいはいはいはい、
なんかいろんなことやったなって振り返って思います。5月はね、
おいろんなことに挑戦してね、
うん、だから5月に感謝ですね。
お5月といえば
5月といえば、
うん、
誰かの誕生日。
おお、なるほど。
まだ引きずりますか。3回分ぐらい渡るくん誕生日おめでとうって多分言ってると思う。
この番組でね。
最近24歳になったばっかりなんですよ、渡るくんは。
そうなんですね。
そうなんですよね。5
月に感謝。
5月に感謝だな。
なるほどです。もうこれまでにないくらいの5月を過ごしたってことですか。
うん、なんかもうなんだろう。やることやって終わった5月って感じですね。
うーん、やることやって
なんか車検とか。
あ、そっちかい。
車検とかなんかチュラコスのお仕事もそうですけど、
うんうんうん、
なんか前に進んだ5月っていう、私はね、
はいはいはいはい、は
い、
もろもろやるべきことやって、うん、終わらして、
終わらしたか、なんか走り切ったみたいな5月の感じがあって、
なるほど、
よし6月かって、
なるほど、ね、
だから6月に向かうかって感じの。
だから6月はもう上がらないんだ。
まあそうかもしれない。
ちょっと走り切って疲れてるからかもしれないね。いや、
そうかもしれないね。
それを理解できただけでもいいんじゃないですか。
うん、
うん、
確かに。ありがとうございます、
はい、
5月、
5月ありがとうございました。
はい。じゃあバトンタッチでかかずさんお願いします。
お願いします、
は
い、
感謝。
はい、
感謝はもういっぱいあるね。
おお、
ね、まあ、僕も家族いるんで、
うんうん、
妻の支えがあっていろいろ活動もできるし、
うん、
あとね、自分にも感謝してることがいっぱいあって、
お、素敵。
そもそも人っていつ死ぬかわからない、
うんうん、
健康な人であっても、まあ、今日寝て明日死んでる可能性がゼロではない、
うんうん、
っていう中で朝起きた時に僕 毎回自分にありがとうって言って起きるわけ。
お
そう、で寝る時もやるんだけど、うん、まず今日生きてることがそもそも当たり前じゃないよ、
うんうん、
で今日やるべきことやろうっていうのを朝やって起きるんだけど、であと数年前にこの感謝の見つけ方っていうのを、
うん、
まあ、僕の尊敬する人に教えていただいて、
うんうん、
感謝の見つけ方、
あ、そうそうそうそう、
気になりますね、うん、
もうすごい単純なんだけど、
はい、
人って意識したものしか見えないんです。
うん、
例えば今日二人にここから帰るときにお家まで、
うん、
じゃあ僕が白い車を数えて帰ってくださいって言ったら白い車数えながら帰りますよね、
はい、
で帰ったときに僕に何台見ましたって、
うん、
多分 LINE かなんか来る、
はい、
でそしたら僕がじゃあ赤はって聞くわけ、
はいはい、
いや白って言ったから赤数えてないじゃない、
はいはいはい、
白は何台あったけど赤は見てないよって、だけどあったはずだわけ、
はいはいはい、
じゃあこの白が例えば人のネガティブだったり不幸だったりマイナスなところだったらあなたはそれしか意識してないよっていう話になる。
うーん、
逆に赤が人の感謝とか人の幸せ幸福 一日の中でたくさん自分の前を通り過ぎてるんだけど、自分が意識してないから何も気づかない。
なるほど、
うん、
そうそう。だからどこにアンテナを張るかで全部物事が見え方が変わってくるっていうのを教えてもらって、確かにそうだなと思って、だからその人のプラスとかそういう感謝とかそういうのを意識して見るようにしたら、すごいもう世の中が明るいなと僕は思って、お、
はいはいはい、
そしたら自分もどんどん明るくなって、なんか怒りがなくなったというか、もともと短期で、すごい短期だったんだけど、それがもうどっか行ってしまって、車運転してて割り込みしてても全然何もない、も
うどうぞご自由にっていう感じ、
あ、そうそう、あの入りたかったんだねみたいなどうぞって感じで、そうそう、
はいはいはい、うん、ちょっと捉え方変えるだけで、
あ、そうそう、だからもう思考が変わってしまって、
うん、
怒りっていう選択肢を取らなくなったというか、
はいはいはい、
うん、この感情も全部何か物語があって自分で選択肢を設けてる、
うん、
例えば何か物語があった時に僕は怒らないんだけど、人によっては怒ることってあるじゃないですか、
うんうん、
だけどその人は自分で選択肢を持って怒るのか分からないのか感謝するのか、みんな選択肢を設けて一つを選んでる、
うんう
ん、だただ感情ってそれだけ、
うんうん、
あの怒りを選ばないというか、
うん
うんうん、っていう、なんか自分の感情をコントロールできるようになってしまって、
ほ
なってしまってというか、まあ、なってなんかすごい楽になった。
その状態というかその思考の状態に持っていくのって結構難しくないですか？
いや全然難しくなかった。僕はもうすんなりいけて、
も
うそれしか、それ探すっていうのを意識して世の中歩いたから、
うーん、
それ探ししかしてないというか、
うーん、なるほど、
そうそうそう、
感謝を探しにね、
うんうん、
進んでて、
そうそうそう、
確かに。でもチュラコスのこの私たちが働いている会社でも、うん、毎朝この言うっていう時間があるので、やっぱり通勤しながら今日感謝何言おうかなって考えるし、うん、その前の日も、あ、これ明日感謝で言おうとか、
わかる、
ね、今考えますよね、うん、考えるようになったのってやっぱ習慣づいてるからだし、
うんうんうんうん、
この機会あってよかったなってすごい思いますね、うんうんうん、ちっちゃなことに感謝だなって。
何を意識するかでも入ってくる情報が変わってくるというか、
確かに、うん、
それは感じますね、すごく、
うん
うん、
なるほど
って感じです。
ありがとうございます。素敵なお話を、
ありがとうございます。
最後に渡田くん、
噛むな人の名前噛むな、
渡田くん、
この流れからの僕の感謝ですか、
はい、
まあ、僕も結構あるんですけど、
うん、
最近まあ誕生日でして、職場の人から、
うん、
ビールとおつまみ缶詰をいただきまして、でそのビールも結構高級なビール で、
うんうん、
でその缶詰も高級な缶詰で、
うん、
夜が潤いました
喉も、
はい、喉も、はい、潤いまして、もう最高だったなと思って、それに感謝ですね。美味しいビールと美味しいおつまみっていう。
缶詰は何のおつまみだったんですか？
砂肝とか、
あと
そうそうそう、何だったっけ、何だっけ、あの牛のやつ、煮込みのやつ、
牛もつ、
ああそんな感じのものです多分
いやいや覚えとけよ
そう、めちゃくちゃ美味しかった。ビール好きには多分たまんなかった、
うんうん、でもそれいいですね、そのプレゼントチョイスした人めっちゃいいと思いました。なんか、
うん、
誕生日って自分選ぶときもそうですけど、自分では買わないだろうなゾーンも上げたいじゃないですか。自分ではなかなか買わないじゃないですか、高いビールと高いおつまみって、
はいはい、いつも100円ぐらいのビールでいい
それをチョイスしてくるセンスいいなって。
あー、わかる。なんかね、確かに自分ではちょっと欲しいっていう気持ちはどっかあるけど、
うんうんうん、
手出せないようなものを、うん、誕生日プレゼントをいいね、
うん、
いいよね、
なんかね、私もそうしよう、お酒好きな子にはそうしようって思いました。
ぜひぜひぜひ、
うん、
もう大好きなんで。
あなたがね、
あ、私
あなたの話ね違う友達を想像してたけどね。
あ、そうそうそうそうそう、まあいいんじゃないですか、ビール好きにお酒あげてっていう、
うんうん、いいね、
まあ、そういう感謝ですかね。
いや確かに感謝でね。
でもやっぱ感謝っていろいろ落ちてますよね、
なんか
あっちこっち人と話していく上でも、
うんうん、
事柄に対しても、
うん、
って思うんですよ何を言うかって言ったら何もないんですけど
いやそうですよ ね、やっぱね、
そう、さっきも言ったけど、お昼食べたトマトにも感謝なんですよ僕、うん、 トマトがやっぱり美味しくて、うん、でやっぱそのトマトを食べる美味しいものを食べることで笑顔になるじゃないですか、うん、でここでまた共有できるじゃないですか、うん、またなんかそれも感謝の連続っていうか連鎖っていうか、うん、いいものを生んでるなと思って全てにやっぱ感謝できるようになったなっていうのはすごく感じますね。
いいですね24歳。
うらやまし
い。うらやましいんですか。
うん、戻りたい。
あ、
戻りたい今を生きてるってことですよ。
なるほど、うん、なるほどです。ちなみに加賀さん今おいくつですか。
今38。
38なんですか、お若。
38です。
なるほど。なんかトマト食べたりしてます。
あ、もう野菜は大好きで。
あ、
そう、 うちの親父もあの農家なんで、たまに手伝いとかも行くし、
うん、一緒にやられたりするんですか。
あのその忙しい時だけ、
あ、
そのスポットで呼ばれて今日忙しいからちょっと来てくれとか、
はいはいはいはい、
そういう時だけは手伝いに行ったり、
ちょっと収穫手伝ってみたいな感じで、
うんうんうん、って感じですね。
でこうやって自分でやられてるカフェにも出されたりするんですか。
あのうちのカフェには出さない。
あ、出さない。ああ、
あの農薬かかってるんで。
ああ
、ちょっとオーガニックだから。
そうそう、オーガニックカフェなんで無化学肥料とも農薬、
うん、
お野菜だけを中心に。
うーん、
で親父にはあのそうじゃないから使えないよって。
その辺も話して。
そうそうそう。
あ、なるほどです。じゃあ後ほどオーガニックカフェについてもね、いろいろと話を深掘っていきたいと思います。
はい、
はい、ということで本日もたくさんの感謝をありがとうございます。ここでゲストの加賀さんからのリクエスト曲です。それでは加賀さん、リクエスト曲のご紹介をお願いしてもいいですか。
何だっけ。
マイケル、
マイケル・ジャクソンのマン・イン・ザ・ミラーです。
それで。
なんかこれってどういう、なんかなんで好きなんですか。マイケル・ジャクソンが好き。
これもまた僕の尊敬してる方に教えてもらって、まあ、歌詞自体があの誰かを変えるっていうわけではなくて、鏡に映ってる自分を変えなさいっていう、まあ、内容の歌詞なんですね。それでそれがすごい僕にグッときて、
じゃあそういう歌詞が込められてる曲ってことですよね、
うん、歌詞も皆さんしっかり聞いてみましょう、
うん、英語わからない方もいるかもしれないけど。そういう、でも確かにもう題名からそうですもんね、Man in the Mirror、
うん、
素敵、
うん、
じゃあ、あ、そっか、私か。
はい、お願いします、
はい、それでは聞いてください。マイケル・ジャクソンで Man in the Mirror。
さてここからはカカズさんについて深掘りしていきたいと思います。それでは早速なんですけれども、カカズさん最近ハマってることとか趣味とかってお伺いしてもいいですか。
はい、まあ、ハマってることいっぱいあるんですけど、
はい、
一番最近ハマってるのはあの沖縄の学校給食を調べること。
おお、調べるってことネットで調べたり、
ネットもそうだけど、わからないところは給食センターだったり、まあ、市役所だったり、あと厚生労働省とか文科省、あと農林水産省とかに電話して、もう一日中そればっかり今やってる。
給食のどういったところですか。
給食の予算だったり、あと食材がどっから来てるのかとか。
あ、
なんで給食にこの興味があったというか。
僕らまあカフェでオーガニックカフェ、食材はものすごいこだわってやってるんですけど、うんうん、今度あの4月に僕の長女、子供が小学校に入ったので、まあ、長女が入ったことであの学校給食ってどういうものを食べてるかっていうのをちょっと親として調べとかないといけないかなと思って、うんうん、まあ、それがきっかけで本当に軽い気持ちで最初調べたら、あ、これとんでもないことになってるなっていうのがちょっと分かってきて、
あら、
うん、それであの陶芸も、まあ、4月までやってたんですけど、もう陶芸が今止めて、
うん、
もうこの今給食の調べ物ばっかり、
うーん、
一日中朝から晩まで調べる。
うーん、
もうじゃあそれをもう趣味になってるというか。
もう趣味ですね。
元からこういった調べ物は好きだったりするんですか。
うん、もともとも好きですね。疑問に思うことがもういっぱいあって、あ、これなんでこうなってるんだろうっていうようなところはとりあえず調べるみたいな。
おお、うん、 その習慣でもいいですよね、うん、分からないことがあったらすぐ調べるっていう、うん、結構そのまんまで終わる人多いじゃないですか、
うんうん、
そこを調べて自分で落とし込むっていうところまでっていうのはなんかすごいなと思いました。
確かに。
そうそうそう、だからなんかみんな、まあ、学校給食に関しては、行政が携わってるからとか、まあ、国が携わってるからいいものを使ってるんだろうなっていう、まあ、イメージを持ってる方がやっぱ多いとは思うんですけど、
はいはい、
まあ、実際はそうではない、
うーん
っていうのが僕の印象ですね。
うーん、すごい調べ物が趣味っていうのがなかなかイメージがつかなくて、
うん、
なんだろうね、
知らないものを
知らないものを知ることが
知っていくっていうことが、
うん、
なん楽しいというか知った時の感覚が楽しいとかっていうのはあったりするんですか。
あ、それはあるかもしれない、
ね、うーん、うん、
で知らないのを知らないままにしとくのがすごいモヤモヤして、そうだから調べたいというか、
はいはいはい、
うん、なるほど、
自然と知識がもう頭の中にバーって溜まっていきますよね、それって。
そうね、 だけどまあ頭はもともと悪いので容量悪いからどんどん忘れるんだけどね。
あ
新しい情報が入ると一個忘れるみたいな。
あ
じゃあ今カズさんの頭の中にはもう今必要な情報がめちゃめちゃ入ってるってことですよね。
そうですね、もう給食ばかり、
うん、8割方給食みたいな。
そうそう、4月まで陶芸やってたんだけど全く陶芸のこと今考えてなくて。
へ、うん、すごい、
うん、お子さんが最近じゃ学校に行かれて、まあ、それをきっかけに給食のことについて調べるようになったっていう感じで、うん、その給食の問題と向き合って、うん、
去年の9月から調べて、
うん、
で今ですね。
うん、じゃあもう1年くらいなるってことですよね、そろそろ、
うん、もう、はい、半年以上経って。
お子さんは1人
2人いますね、
うん、小学生、どちらも小学生、
いや3歳6歳なので、長女が今小学1年生。
あ、なるほど、うん、へえ。
もう1人の子はじゃあ今から小学生ってっていう、
まだまだまだ
です。でやっぱり子供たちが食べるもの、まあ、僕らもそうなんだけど、食べ物で、まあ、体はできてるっていうのが、まあ、基本としてあるので、
うんうん、
やっぱりいいものを食べてほしいとか、
うんうん、
まあ、そういう考えがあって、でそれでどうにかいいものを導入できるようにとか、
うん、
その全国の事例とか、
はいはい、
いろいろ調べて沖縄県でできることって何かなっていうような、
うん、
まあ、感じに落とし込んでるというか、
うんうん、給食って大事な部分ですもんね。
とっても大事ですね。
とっても大事ですもんね、
まあ、給食もそうなんだけどね、お家で食べるものもそうなんだけど、
はいはいはいはい、
うん、給食は本当にすごい、
奥が深いね。なんかお家で出すものとかっていうのは自分でコントロールできるじゃないですか、
うんうん、
給食ってやっぱでもその辺ハンドル握れないからなんか深そうだなっていうのは、
うんうん、でもまあ給食も言ったらハンドル握れるんですけどね。
おお、うん、
それがただ大きい組織っていうだけであって、
うん
うんうんうん、
それを正しい方向に戻すっていうのが僕の、まあ、役目かなというか、
うん、
だから携わってる、うん、組織が大きいのでもちろん簡単にはいかない、
うんうんうんうん、
だから本当に一個ずつ一個ずつって感じですね。
でもいいですね、自分の気になったことから行動を起こしてるっていうところがすごいいいなと思います。
でちょっと給食にハマる前にもともと焼き物やってたんですけど、焼き物もちょっと面白いことを見つけて、
うん、
そもそも焼き物沖縄やちむんっていうじゃないですかね、う
ん、はいはい、
でやちむんって土でできてるんですよ、
うん、
それはご存知だと思うんだけど、
うんうん、
じゃあ土って枯渇資源って知ってますか。
この
枯渇資源、
枯れそうってことですか。枯れそうというか、
そうそう、枯渇資源っていうのはいつかなくなる。
あ、いつかなくなる、はいはいはい、うん、
だから今はあるんだけど、永久的にはないですよ、
うんうん、
土って。
そうか、
土は枯渇資源なんですよ、
はいはいはい、
だからこの焼き物っていう文化、やちむんっていう文化、ずっと続いて伝統的に続いてきているけど、もしかしたら土がなくなったらなくなる可能性がある。
うん、
で沖縄県自体も今土が本当取れにくくなってるんですね。
うーん、
焼き物の土が、
うんうんうん、
だけど今こういう資本主義というか 作って売る作って売る、うん、安くてどうにか売るっていう感じで、どんどん今資源を使って売ってる、
うん、
で焼き物作家さんはそれを収入にして、まあ、生活してる。それ間違いではないんですけど、
はいはい、
ただこの資源がなくなったら陶芸っていう文化自体、伝統自体もなくなる可能性がある、
うん、
っていうところで、僕は3年前からこの土が枯渇資源であるから、あの今の仕組みシステム自体を変えないといけないんじゃないかっていうのをすごい周りにしたんですね、
うん、
このままいったら本当に土なくなるよって、なくなった時に本当に伝統工芸がなくなるよっていうのを、まあ、ずっと警笛を鳴らしてたんですけど、でそもそも土っていうのがどれぐらいの過程を経てできるのかっていうと、
うんうん、
あの土っていうのは畑用の土と陶芸用の土、全く別物なんですね、ざっくり2種類でいくと、うんうん、で畑の土は、1センチ作るのにどれぐらいの時間を必要とするか、
土の仕組みが分かんないかも、うん、
そもそもね、うん、ゼロからどうやって土が出来上がってんだろうみたいな、うん、そうそう、
ゼロから1センチ作るのにどれぐらいの時間がかかるか、
何十年、いやでもどうなんだろう、
分かん、全然分かんない、
全く見通しが分かんないです。
100年、
100年、
そうそうそう、で地域によっては200年って言われてる、
1センチですか、
1センチ、
だ
これどんなに肥料を入れようか自然の摂理で1センチなんですよ、100年、
じゃあ今ある土の量っていうのはもう何年も前から作られてきた土で、
うん、でもそれは畑の土ね、
ああ畑か、はいはいはい、
で陶芸の土ではどれぐらいかというと1センチ数万年かかるんです、で焼いた焼き物をまた土に戻す
うん、
っていうのは数億年かかるんですね。
なるほど、
焼くと戻らないんですよ。
ああなるほど、はいはいはいはい、
ガラスは再生できるけど、
はいはい、
焼き物は焼くともう戻らないんです、
うんうんうん、
まあ数億年かければ戻るんだけど、
お長いな、
だから縄文土器とか出てくるんですよ。
なるほどなるほどなるほど、もうめちゃめちゃ今納得した、
はいはいはい、
戻らないんです、
戻らないから、
うんうんうんうん、
だから枯渇資源だから今この土を使って焼いてしまうともう戻らない、
うん、
で 1センチに 数万年かかる、
うんうん、
ってことは僕らが生きてる期間では1センチももうできないわけ、
うん、
だから今ある分しかない、うん、っていうことはこの土をどういうふうに使うかが問題だ、
はいはいはいはい、うん、
っていうのをずっと言ってて、まあ、全然浸透しなかったからね、
でもじゃあ八面のお皿一個にしろ、うん、もう100年ものってことですよね。100年ものって
もう100年どころじゃない
ところじゃないってことですよね。そ
うそう
そ
う、そうだからあの物を買うときに、
うん、
その表面上にある器とデザインと価格で人って買い物をするんだけど、うん、そうじゃなくてその後ろにあるストーリー、
うん、
そもそもこれが数万年の時を経て地球っていう生命体が作って、それを焼き物の職人さんたちがあの手を施して一個作る、
うん、
これが1000円だったり1万円だったりで売られてるんですね。
うーん、
だからその表面上の価格で、あ、1000円だから安いから買おうとか1万円だから安いから買おうとかでは浅いんです、
うんうんうん、
後ろのストーリー見たらそもそももう数万年かけて地球が作ったものなんです。
うーん、
それぐらいの価値感じて買ってくれないって、
うん、
お客さんにずっと言ってるわけ、
うんうんうん、
でそれぐらいの価値感じると使い方が変わってくるんですよ、
はいはいはいはい、
割れたから新しいのを買おうとかみんな当たり前のようにやるんだけど、
うんうん、
あのそんな荒く使うんだったら僕売らないってもう言うわけさ、
うん、
あの価値あなたには感じてないからって、
うんうん、
だからちゃんと大切にしてくれるっていうんだったら売るって僕すごい上からね、
うんうん、
そうじゃないともう持たないよって、
うん、
陶芸が、うん、
へ
え、そうそうそう、
土、そうなんだね、枯渇資源というか限られた資源、
うん、
有限で、
考えたことなかった、うん、
はあ、
すごい大切にしよう、家にある、
そうだから100均で売られてる器だって同じなんですよ。
あ、
数万年の時を経て100円で売ってるわけ、
うんうんうん
うん、って感じたらちょっと大切にしようかなと思ってく
る、ね、感じる感じなんで違いますね全然、うんうん、確かに、
そうそうそう、すぐ買い替えようってならないですもんね、
うん、
知ってたらね、
うん、もっと大切にしなきゃ。そう、
なるほど、深いお話ですね。
知らなかった ね、
知らなかった、全然知らなかった。
それは沖縄の土だけとかってわけではなく、
うん、もうこれ世界共通、
世界共通、う
ん、だから沖縄土が今後多分取れなくなってくるんだけど、じゃあ本土の土を取ればいいじゃないか、じゃあ本土の土もなくなるよ。
これじゃなくなっていってるのはなんでなんですか。
使ってるから。
これまでも使ってきたわけじゃないですか、
うんうん、それがもう急激に使いすぎてる、この高度成長を迎えたことによって、
はいはいはいはい、
だから 今まで例えば手作業でやってたものを機械化にして1日で作れる量を大量に増やしていくとか、
なるほど、
でそれを安くで売るとか、でそれでもどんどん薄利多売でやることによって、
うん、
どんどん今土がなくなってる、
うん、
っていう状況。
いやー、知れてよかったですね。
確かに。でも、ね、この土を明日にでもすぐ作れるかって言われたらそうではないから、
うんうん、
その限られた土をどうやって使うかっていうところにフォーカスする
んですね。そうそうそう。そうやって伝統って次の世代にこの資源を残してあげないと伝統がなくなるから、だから今僕らそれに携わってる人たちっていうのはそこまで考えて、
うん、
まあ、活動していかないといけないんじゃないかな
って
思って、だから僕は3年前ぐらいから受注生産、このコップが欲しいんですけど、
はいはいはい、
って言われたら受注生産でじゃあこれから作りますね、
うん、
でハードルも設けて僕1年待ちにしてるんです。1年待ちでも欲しいんだったら作ります、
うんうんうん、
でそれでも欲しいんだったら注文受けますよっていう形で3年前からやって、でもちろん売り上げ下がる、
うんうん、
だから畑もやって、
あ、
そうそう、自分たちが食べる分とかそういうものはどうにか収入得れるようにとか。
お、農家もやられてるんですね。
農家というか、まあ、自分で食べる分、家庭菜園レベルですけど。
ああ、うんうん、はいはいはいはい、うん、それで自分で畑を買って、
まあ、庭にあるので、
あ、庭で、うん、ああ、で自分が食べたいものとか、
そうそうそう、
そういった気にしてるものを野菜、まあ、植えたりして、
うんうん、でそれをオーガニックカフェで使ったり。もちろん僕プロではないので全てを使えるかっていったら全然そうではないんですけど、本当に農業難しいので。
ツイキャスでコメント来てますよ、
うん、
佐藤ごしのぶさんから、昔は金継ぎ師で大切に使っていましたよねって来てます。
うん、
確かにそういうイメージありますね。
金継ぎって言いますね。
あ、金継ぎ、すいません。
そうそうそう、
すいませんでした。
読めない、確かに。
そう、
金継ぎ、
割れたものを漆で接着剤みたいにつけて、
うん、
まあ、長く大切に使う、
うんうんうん、
それも本当にやってほしいなと思うな。
それが今なくなってきてるのはこの薄利多売が進んでるからっていうのも。
あ、でも金継ぎで今大切に使うっていう人もものすごく増えてはいるんですけど、
うん、
そうね、だからなるべく、うん、長く使う、
うんうん、
っていうのをやってもらえたら嬉しいな、作ってる僕としては。
なるほど、知れてよかったですね。
うん、
うん、
大切に使いましょう、
うん
うん、オーガニックカフェについて聞きたいんですけど、
う
ん、
はい、
そう、オーガニックカフェ、カフェはねいつからやってるかな、まだ最近なんですけど、
はい、
まだ2年経ってない、1年半ぐらい、
うんうん、
でその土の問題分かった時に、まあ、収入下がるからっていうことで単純にカフェ開いたんですよ、
うんうんうんうん、
で僕らもともとオーガニック農家さんを応援するっていう、まあ、意識を持ってて、
うん、
その農家さんから特に買い付けしてたんですね、
うんうん、
家で食べるもの、
はいはい、
お野菜は。だけど僕ら家族4人で、まあ、消費できる量って1ヶ月でも全然少ない、
うん、
でやっぱり農家さん支えないと、まあ、食い物作ってくれる人がいなくなるっていうところで、単純にじゃあ消費量を伸ばそうっていうのを考えて、もうカフェやろうってなって、それで消費量が増えるので、それでカフェ開いたんです、単純に。だから利益を出すっていうところが最初の目的ではなくて、農家さんを支えるためにカフェ作ったんです。
もっと多くの人に食べてほしいっていう、
とあと農家さんから大量に買えるので野菜、そしたら農家さんの収入になるので、
はいはいはいはい、はい、
だからそれで初めて。
作ってるのはご自身で作ってらっしゃる
野菜ですか。
あ、料理、
あ、料理は僕の妻が料理をやって、で僕の器で提供するっていう
スタイル。素敵。
でそれも最初は普通のオープンで 例えば1日何食って最初で朝で調理仕込みして、ま、あのお客様を待つっていうスタイルでやってたんだけど、なんか食品ロスが、まあ、見えてきて、あの作ったんだけどお客さんが来なかったとか、でそれをじゃあどうするか、まあ、自分たちで食べるしかないんだけど、まあ、それが多い時はもう本当きついので、じゃあもう単純にあのそこも、予約制に切り替えて、予約しない限り作らないっていう、そこもまだ上からというかでもまあ食品ロスもなくなったし、あの無駄な時間も省かれた。例えば11時からオープンして4時まで、でもしかしたらコーヒー飲みに3時にお客さんが来るかもしれないとか、まあ、来ないんですけど、だけど4時まで開けないとオープンしていないといけないっていう、もう無駄な時間がすごいいっぱいあったんですよ、
はいはいはい、
だけど予約制に切り替えたことで今日は何組入って、この来てるお客様が帰ったら終了だから、2時で帰ったらもうお店閉めて片付けして、あの妻と遊びに行くとか、だから自分たちの時間もすごいあの使えるようになったというか、職員のロスも落として時間も省かれて、すごいいい仕組みというか、
はいはいはいはい、
ただ今はあのカフェはちょっとお休みしてイベントだけ、
あそうなんですね、
うん、っていう形になってる。
イベントっていうのは
あの、まあ、貸しキッチンとかもやってるんですけど、そういう貸しキッチンとか、
なるほど、
あとそこで僕らが主催するあの、まあ、県外からお医者さんとか呼んだり、そういう食のことだったり、っていうイベントをちょこちょこ開催していて、そうインスタグラムとかフェイスブックであの畑の茶屋ゆいで検索したら、
畑の茶屋ゆい、うん、ゆいは漢字の
結ぶ
のゆい、
はい、
がカフェの名前なんですか、うん、
そこであの今月はこういうイベントありますよとか、うんうん、まあ、っていう宣伝はしていて、
うんうん、畑の茶屋ゆい、
うん、出てきますね、畑の茶屋ゆい、
うん、
で
その中で僕 の, あの学校給食のお話し会とか、うん、最近は始めて、で今の学校給食の現状だったり課題だったり、それを最終的にはオーガニック給食に切り替えたいっていうのがあるので、じゃあそれに持っていくためにあのどうしたらいいのかとか、で全国の事例をみんなでシェアしたり、っていうのをやってますね。
これ予約はちなみにどうやってやるんですか。
予約はあこのメッセージからでも、
ああなるほど、うん、インスタとか、
うん、だけどランチは今やってないので、
ああそっか、
あのイベントの予約はそういうメッセージとか、
うん、
って感じですね。
いいですね、奥さんと二人でやられてて、
うん、ぜひ行ってみたいです、ね、ここのカフェ
オープンまた再開したら、
うん、超美味しそう。
あで米もね、
あそっか行ってましたね、
そうそう、国神で少しだけちょっとあの教えてもらってて、作り方を、でそれであのもちろん無農薬で作るんだけど、
うん、
もうとっても美味しいんですよ。
へえ、ね、違いますかやっぱり。
もう全く違う、あのカフェで使ってるお米は、熊本の無農薬のお米使ってるんですけど、
うんうん、
沖縄で作った無農薬のお米の方がもう断然にうまい。
へ
え、これであの、まあ、寝かせ玄米っていって圧力鍋で炊いて、あのしっとりした、まあ、お米を炊いて、でそれを嫁がおにぎり作ってイベントとかで出したりするんですけど、この前お客さんがね美味しいって泣いてた、おにぎり食べて、でも本当にあれ泣くぐらいの価値があると思う俺は、とっても美味しい、もうびっくりするわ、
食べたい、
そんな言われたら食べたくなりますって。
めっちゃ米好きなんですよ私、超米好きで、ほ
ん
とちっちゃい頃から泣くと思います多分想像できたもん、泣く姿、
泣いてる姿が、
うん、でもなんか今はちょっとあの、ね、調整してあんまりどか食いとかはしないようにしてるんですけど、ほ
ん
と食べたいんですよ、
うん、
一番おにぎりが好きですやっぱり、
うん、
一番好きかも。
僕らのおにぎりはもう塩おにぎりオンリーなので、
あもう最高です、
わ食べて、
食べたいな、
無農薬で、
そう、
これはじゃあオープンしたら食べられるっていうことですかね。
イベントでたまに出したりもするかも。
ぜひ食べたいですね。
この
インスタ見てても料理がめちゃくちゃ美味しそうで。
奥さんもともと料理がお得意、
うん、全くできなくて。
そうそうそう。
カフェをオープンするっていうのでフードコーディネーターとか、
あ
の知り合いの方にお願いして、レシピ提供してもらって、で初めて料理学んでオープンしたって感じ。
すごい。
だからもう何もないところから始めた。
もともと栄養士の資格持ってたりとかしてるわけではなくて、本当にゼロの状態から、
だからできるんですよ、何でも。
なるほど。
めっちゃ
誰でもね、誰でも。
すごい。なんか無農薬のキムチですかこれ。
あ、そうそう、
乳酸菌たっぷり、
そう、手作りのキムチとか。
手作りのキムチって、
そうそう、添加物入れないで、
とか、なんか美味しそうなケーキとかも、そうそうそう、ご飯とかも、
あ、もうケーキめっちゃうまい。ケーキはマジでうまい。
奥様の作るケーキは、
そうそうそうそう、
美味しいですか。
そうそうそう。
何ケーキが一番好きですか。
何ケーキ。チーズケーキ。あ、ただ僕らビーガンなので、あの動物性のものを使ってないチーズケーキ。だけどチーズの味めちゃくちゃするんですよ。不思議なんですけど。
不思議ですね、
うん、
なんでだろう。なんでなんだ。
まあ、チャンスあったら食べに来て。
そうですね。
ぜひ行きたいです。
もう衝撃ですよ。
食べたい。
あの誰も気づかない。普通のチーズケーキだと思ってる。
はいはいはい、
言わないと気づかない。
これがビーガンだってことは気づかない。
気づかない。
はあ。糸満にあるんですよね。
糸満市与座っていうところで、すごい田舎の方でやってます。
地元も糸満で。
僕の母が、あの糸満出身で。
そのまま糸満で、いいな、楽しみ、行きたい。
かかずさんはずっとじゃあ糸満ですか。
生まれ糸満で、一回2年だけ東京 で働いたこともあるけど、あとはもう沖縄ですね。
あ、そうなんですね、
で焼き物の勉強をさせてもらったのが読谷村で、5年半ぐらい読谷村にいて、で8年前ぐらいに糸満戻ってきて独立して、感じです。
なるほど。
そこから自分でカフェをやられたり、今ではね、もう学校給食に関してもいろいろと調べたりと、すごいな。
そうそう、もう思い立ったらやりたい、
即行動、
そうそうそう、人なのでもう止められない。自分でも
自分でも止められない。
止められない。もうやりたい。
ストッパーがいないですね。
そうなると、
なんかいろんなこう今は給食もそうですけど、いろんなことやっていらっしゃるじゃないですか、なんか最終的な目標っていうか、なんかもうこれ実現したいみたいなビジョンとかってあるんですか。
あ、もうやりたいのいっぱいあるんですけど、あの僕農家でも何でもないのに農業のことしか考えられないんですよ。だから例えば沖縄県を無農薬のお米の産地にしたいとか。まあ、なんでそうなのかっていう理由もいっぱいあるんだけど、とか、あと蜂の保護区にしたい、沖縄。
蜂、
虫のあの蜂、
蜂の保護区、
あ、
蜂が絶滅したら人間4年しか生きられないって知ってます。
なんか聞いたことあります。アンビリーバボーで見ました、多分。
そうそうそう、蜂たちが受粉して、いろんな食べ物を作ってるとか、まあ育ててあげてるというか、だから蜂がいなくなったら人工授粉ももちろんできるんだけど、人の手だけではもう追いつかない。だから蜂たちとか虫たちが、蜜を集めながらとか花粉を集めながら受粉して、それが実になる。だから蜂がこの世界から消えたら人間は4年ぐらいしか生きられないんじゃないかっていう、もう学者が言ってるのがいっぱいあって。
その4年がじゃあ人口でマックスできるのが、まあ、そんくらいっていう
なのかな、
感じな
のかな。だからその蜂たちも今、農業で使われる農薬だったり道端で使われる除草剤、でものすごい減ってきてるんですね。だからその蜂をそもそも残してあげないと、まあ、人間危ないよっていう意味でも、沖縄県は僕は蜂の保護区、蜂の保護区にすることで農薬と除草剤禁止になるんですよ。
なるほど。
っていうことは沖縄全体がオーガニックになるんですよ。
もう無農薬が基本っていう感じで、
ってなった時に沖縄の 沖縄に入ってこられる観光客、
うん、
爆発しますよ。
うーん、うんうん、なるほどなるほど、うん、
だからそういうのもあの観光業にもプラスだし、でもちろんそこで働いている人たち の, あの時給を上げるとだとか、
うん、
そういうのにもなればいいかなと、
うん、
考えながら。
オーガニック系は最近また普及してきてますよね。
うん、
そんな感じしますけど、
なんか多くなってますよね、そういうお店が。
ヴィーガン系のお店も増えてるなっていう感じは、
うん、そうそう、あの地球環境とかそういうものにもやっぱりオーガニックは外せないというか、
うん、
全部直結してるんで。
あ、
うん、でビーガンと CO2 とか、
うん、
とかもあるから。
じゃあもう全部この農業目標、もう農業に循環するような目標がいっぱいあるってことですか。
そうですね、
うん
うん、この米に関してはもう米だけで本当に米ドリームがすごいんだけど、
すごい長期になるんだけど。
そうそうそう、例えば
無農薬の米、
あのこっち那覇か、那覇だったら大綱引きってあるじゃないですか、
うんうん、
あれギネス級の、ね、
うんうんうん、
大綱引きね、大綱引きのこの綱って何でできてるか分かります？
綱、
うん、わら、
わら、
米なんですよ、
うんうん、
米のこのわらなんですよ、
はいはい、
でそれを編んで大綱引き太くして作ってるんだけど、じゃそのわらってどこから来てると思う？今何の大津、大津の引き、
農家さん、
もちろん農家もちろん農家
え、どっから来てる、
うん、
東北
そういうことですか。
100% 台湾さん、
台湾なんだ。あ、
なるほど、
うん、じゃあこの綱引きって何を願った儀式なの？
豊作。
そう、豊作祈願だっけ、
うん、
うんうん、
もともとは沖縄で米作ってたから、それでわら作って綱引きで豊作祈願ってやってたんだけど、
うん、
今は沖縄ほとんど米作ってないから、
うんうん、
海外から仕入れて編んで綱引きしてるってことは、うん、海外の豊作祈願を願った儀式になってるよって。
なってる、
もといえば
だから、はい、沖縄県で作ろうって言って俺は思ってるわけ。ちゃんと儀式ストーリー性ある形、だから今形だけが残ってしまってて、
はいはい、
みんな綱引きでわーってやるけど意味分かってるって、
その背景とか、
そうそうそう、
ストーリーとか、
うん、だからちゃんとそのわらも沖縄県で作ってそこでわら編んで、
うんうん、
それを引き合う、
うんうんうん、
っていうのがもう本来の形だから、
うんうん、それも本来の形に戻したいっていうことです
ね。そうそう
そう、素敵だ、わらのお話も、
うん、でまだまだあるけどね、うん、米は
ドリームが、
米ドリーム、
米ドリームが気になります、
ね、食べたいですね、無農薬の。
食べたいね、食べてから、
その塩おにぎりを
うまいの
かぶって、
うん、
本当にうまい、
あ、
食べたいな、
はい、
ありがとうございます。
はい、
一旦コマーシャル入ります、はいはい、さて15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。たくさんこの思いを今日ね、いっぱい聞きましたけど、うん、本日の研究を振り返ってみて、かかぜさんいかがだったでしょうか。
いや、まだまだあの喋り足りないんですけ
どもうね、あのラジオに
来る、行きましょう
来る前から言ってましたもんね
確かにね、1時間じゃ足りませんって言ったのに。
僕は今あのやってる学校給食と脳のお話し会っていうのをいろんなところでやってるので、そこはもう僕の独壇場で、
うん、
もう喋りたいこといっぱい喋ってて、
うん、
まあ、今の学校給食の現状とか、
うん、
農業の現状とか水の現状とか、そういうのがまあシェアできればいいなと思います。
次はいつ、
6月の6日にうちの畑の茶ゆいで、
うん、10時、
10時から
6月の6日の10時から畑の茶ゆい、
うん、で参加費がなくて、あのドネーション制なんですよ。
ああ、
はいはい、
この情報に、まあ、価値を感じた人が自分で決めて、
うん、
まあ、寄付制でこの情報浅かったと思うんだったら僕いらないし、
うん、
あの価値があると思うんだったら、まあ、入れてもらえればいいかなっていう感じで、
うんうん、日曜日だしすごい、ね、 親子で行けたりとかもしそうですもんね。すごい楽しみな。それはもう全部 Facebook とかで予約して
ですよ、ね、そうですね。 Facebook と Instagram、
うんうん、Instagram、はい、なるほど。畑の茶屋ゆいで検索して、うん